ご紹介いただきました内藤でございます。本日は世界バプテスト祈祷週間の礼拝ということで、その宣教をお願いされまして、非常に光栄に思い受けさせていただいたのであります。よろしくお願いいたします。教会は今も生きて働かれる主イエス・キリストの体です。復活して今生きておられる主イエス・キリストは世界にご自分の体である教会を建て、2000年前の働きを継続しておられます。私の父は今も働いておられる、だから私も働くのだとシエスは言われました。この地上でシエスは神の国の福音を宣教したように、教会は神の国の福音を述べ伝えます。またシエスはこの地上で病気の人、貧しい人、蔑まれている人など苦しみに侵されている人々に寄り添い、神の国到来の働きを示す宣教をされました。私たちの大牧者である主イエス・キリストは、各地に建てられたそれぞれの教会の主であると同時に、全世界の主であります。各国の教会は全世界の教会とつながっている主イエス・キリストの体の一部分、一主体として世界に働く主にお仕えするのであります。日本バプテスト連盟の国外伝道は、そういう意味で国内外の諸教会とともに 世界で働いておられる主イエスキリストにお仕えするのであります。日本バプテスト連盟の国外伝道の理念は、相手国の連盟または教会がある場合、その必要の要請に応えて宣教師を送ります。私の常務理事時代からインドネシアバプテスト連盟、タイバプテスト連盟、シンガポールバプテスト連盟の要請を受けて宣教師を派遣いたしました。またブラジルバプテスト連盟からは、戸上宣教師の退任後、次の宣教師派遣を要請されて、戸上先生と2回ほどブラジルに行きました。その1回は常盤台教会の皆様とご一緒でしたけれども、戸上先生がブラジルのパラナ州で始められた幼稚園が現在は現地の人に受け継がれて短期大学まである、そういう大きな学校になっているのを拝見いたしました。現在の連盟の宣教師の派遣については先ほどご紹介がありました。インドネシア、シンガポールの宣教師の働きが継続されているとともに、数年前にカンボジアへも宣教師が派遣されました。タイには宣教師の継続がありませんけれども、まあ、新学校との協力関係は持っているということでございます。またルワンダで部族間の集団虐殺があり、まあ、ジェノサイドですね、その終わった後の和解と平和の働きのために佐々木和之さん、めぐみさんが支援をしています。佐々木さんの報告の中に、最近虐殺を奇跡的に生き延びたサラビアナさんの襲撃に加わった5名の男性が、彼女に初めて個人的に謝罪する決意を固めた。虐殺から25年、被害者も加害者も過去と向き合う苦闘が続きますという報告書を読みまして、私は南アフリカ共和国のことを思い出しました。今年ラグビーのワールドカップ世界大会が日本で行われまして、優勝した南アフリカ共和国のチームでありますが、その南アフリカ、これは18世紀にイギリスの宣教師によって伝道が始められて、間もなく白人が黒人を隔離するという人種隔離政策、アパルトヘイトが施行されました。この地に住む黒人は武器を持ってやってきた白人に土地を奪われ、自由と人権を奪われ、また虐殺され、長年にわたって苦しめられました。ラグビーも白人だけのスポーツだったのであります。1997年にこのアパルトヘイト人種隔離政策と戦って、そして1991年や94年1年頃からその撤廃の運動があって、1994年に撤廃されたのですけれども、その3年後南アフリカに行きまして、ダーバンという地で撤廃運動に関わった、まあ、最初のその撤廃後の大統領マンデラさんと一緒に撤廃運動に加わった カトリックの筒司教の講演を聞きました。で、筒司教の講演ですけの一部ですが、真の和解と交わりは許しによって実現するのです。そのために私たちは黒人を殺傷した人々に許しを宣言すると同時に罪の告白と謝罪を求めました。もし私自身が神の許しのもとに立っているのでなかったなら、私には人を許すことはできません。今なお自分の罪を告白できない人が多いのですが、私たちは罪を告白した人々と一緒に聖餐式を守り許しますと宣言しました。自分の罪、過ちを告白しない人々も許していますが、罪の告白と謝罪がなければ和解と交わりは成立しないのです。和解と交わりが成立するまで罪の告白、謝罪がなければならない。それは本当に謝罪する側も勇気のいることで時間がかかることだと思うのです。そういう意味でラグビーのワールドカップ世界大会で優勝した南アフリカのチームが、白人も黒人も一緒になって体をぶつけ合っている姿を見て感動いたしました。チームのキャプテンである黒人のシア・コリンさんは1991年生まれということですので、子供の頃には白人と一緒にラグビーができる国になっていたのでありましょう。私たちはこうしたこの南アフリカの虐殺の加害者と被害者が和解し、その実を結んでいる様子を目にしたときに、ルワンダでも和解と平和の働きをするそのことを覚え、もちろんその働きをする主体は自国の人であるわけですが、そうした働きを支援する佐々木さんたちやそうした人たちがいるということは大きな励ましになっていると思いますし、ルワンダに全く和解と平和が実現される日を祈っていきたいと思うのです。女性連合の使命という文章の中に、世界のさまざまな痛みの中で苦しみ悲しむ人々に寄り添い共に福音に預かりますという文言があります。苦しみ悲しむ人に寄り添うということで、私はマザー・テレサのことを思います。1975年の1月に私は連盟の主事としてスリランカで行われたアジアバプテスト青年大会に青年たちに呼びかけてツアーを作ってスリランカに向かったのですが、その途中でインドのカルカッタに寄りました。バプテスト最初の宣教師であるウィリアム・ケアリーの記念教会と、そしてカルカッタのバプテスト連盟の事務所をお尋ねしたわけですが、そのどちらも44年前の話ですから、薄暗いといいますか、みそぼらしい、ところであったということが印象に残っています。また私たちがカルカッタの街で目にしたのは、イギリスの植民地時代の大きな古い建物に所狭しと人々が住んでいる姿、また道端のあちこちに路上生活をしている貧しい家族の姿でありました。で、後で知ったのですけれども、ちょうど私どもが行った頃、カトリックの修道女マザー・テレサがカルカッタで 路上の行き倒れの人を引き取り、寄り添い、その死を看取り、その人の宗教で葬るという働きをしていたのであります。マザー・テレサは礼拝の時間が来ると若い修道女たち全員と礼拝堂に向かったそうであります。ある人が、どうして全員でそこを離れてしまうのですかと聞いたときに、マザー・テレサは、私たちは礼拝を守り神様の力をいただかなければこの働きをひとときも続けることができないのですと、こう答えたそうであります。1881年にマザー・テレサはノーベル平和賞を受賞しました。そのようなテレサですけれども、彼女は苦しみ悲しんでいる人々に寄り添うという働きの中で神様の臨在が分からなくなったと言っています。テレサが大司教に宛てた手紙で、そのごく一部ですが、私の魂の中で神の場は白紙です。私のうちに神は存在されません。私は神を愛したいのです。それなのにこの恐ろしい空虚、神不在の感覚があるのですと告白しています。マタイ司教に自分のために祈ってほしいという手紙の中の文章であります。苦しんでいる人々、誰にも看取られずに死んでいく人々に寄り添うということは、どんなに大変な働きであるかということを思わされる言葉であります。ご家族を介護されている方もそうした大変な働きを日々担っておられることと思うのですが、宣教師として外国に出ていくということは、今はそういう意味で外国にいる苦しみ悲しむ人々に寄り添う、そういう主に仕える働きに参与しています。主イエスキリストに仕えるということ、その働きはいろいろであり、宣教師として外国に行って外国の人々に、苦しむ人悲しむ人に寄り添う、そういう働きも主に仕える働きですけれども、その宣教師の働きを覚えて祈ることも主イエスに仕える大事な働きです。またこの働きを支えるために献金をするということも主イエスの働きに仕える働きであります。バプテスト女性連合の前の会長である奥田敦子さんがこう世の光で書いてました。今の時代、世界伝道の働きは以前と少し違う形が求められていると感じます。主イエスを救い主と告白する人々が起こされることは大切ですが、多様な文化や価値観が混在する世界で幅広い宣教の在り方が模索されていくことも大事ではないでしょうか。以前とは少し違う世界宣教の在り方とは何でしょうか。従来の福音主義的な海外宣教というのは、経済とか環境とか命とか、そうした人間全体に関心を払わないで、もっぱら魂の救いを目的として、永遠の黄泉に落ちるという、教義によって、その魂をの救いの改心を迫るという、そういうものでありました。 つまりキリスト教を知っているそういう人から知らない人に一方通行としての伝道、そしてこういうところで伝えられる伝道は西洋社会の思想とか文化の発展したキリスト教のあり方、つまりその国の、まあ、文化を押し付けるといいますか、その国に、まあ、西洋化する、まあ、大変な残念な時には植民地化してしまう、そういうことがあったという反省に立って、まあ今までとは違う世界宣教が求められているのではないかという文章であろうと思うのです。力あるものから力のないものに対して一方通行としての海外宣教という、その宣教のあり方が根本的に転換が求められているということであります。まだ福音が届いていない地域に出かけて行くというそういう考え方をやめて、一方向ではない世界で働いておられる主に共に使えるパートナーとして相互に宣教師を派遣し合う、そういうことが求められているのではないかということであります。ですから日本もただ宣教師を派遣するというだけではなくて、その地の人々のことを本当に知るために宣教師を受け入れるという、そういう働き、世界には命の安全が保障されていない人々、子供に食べるものを与えることができない、子供に与える食物をことかく、そういう人たちが、つまり私たちが普段あまり目にすることのない人々、そういう人々に手を伸ばす主イエスの働きを知るためにも、その地域から日本に派遣される宣教師もまた求められているということであります。以前と少し違う世界宣伝道の働き、それはイエス・キリストは教会に先立って世界で働いておられる、神様が働いておられるのは貧しき者弱き者の間においてであり、キリスト者たちはそこでの神様の働きに参加することが参加するようにと招かれているのだという宣教理解であります。そういう意味でこれからの宣教の課題は、豊かで力のある中心にいる者が地の果てに行くという、そのことを意味しない、伝道とは神様がいないところに神様をお連れするということではなくて、私たちに先立ってすでにおられ働いておられる神様を明かしするという、そういう宣教理解が求められているということであります。そういう意味で日本バプテスト連盟の国外伝道はそうした直接に福音を言葉を習ってお話をするというよりも、そのいろんな国々の地に行って、キリスト者たちが働いている、その働きをサポートしている、働きをしているということは本当に、嬉しいことであります。まあ、私も常務理事時代にインドネシアの連盟のリーダーやタイバプテスト連盟のリーダーたちから福音を 語るのは言葉や文化を知っている私たちがしますと。連盟から日本から来てくださる宣教師の方にはそうではなくて、まあ伝道者養成を手助けしてくださるとか、あるいは私たちの国の宣教のいろんなこの課題を共に担ってくださる宣教師が欲しいのですとよく言われていました。そういう意味で私たちはこのこれからの世界宣教、そしてまさにそういう宣教のために宣教師を送りたいと思いますし、そういう宣教師がどんどん立ってくださるようにと神様にその働き人を祈り求めなければならないと思っています。女性、現在の女性連合の会長である吉高美智さんの言葉の中に、私たちが国外に派遣している働き人たちを覚えて祈ることはもちろんですが、同時に私たちが今立たされている場所で、まあ、日本でですね、地の果ての人々、これは地理的なことではなくて、権力や富の中心から最も外側に押しやられた人々、まあ、ここで吉高さんは外国人技能実習生などを取り上げています。そうした人々に寄り添い共に生きることが求められているのではないかと言っていますけれども、確かに今日本では日本で働く外国人が146万人もいらっしゃる。しかもその中で自殺をしたり失踪したりする技能実習生が9052人いるという法務省の報告があります。今後日本もまた多国籍の方々が多くなる多民社会になります。主イエスがそうされたように、私たちの身近で苦しんでいる人々に寄り添うそのような働きを私たちまた視野に入れながら、主イエスの働きに仕えていきたいと思うのです。同じこの北ブロックの東京北教会は、韓国人の農先生を牧師として、これから日本にいる外国の人々と、まあ、人々に寄り添う、そういう共に生きる共生の宣教に取り組もうとしておられますけれども、その働きも覚えて祈っていきたいと思います。先ほど読んでいただきましたローマの信徒への手紙の12章6節でありますけれども、その前の5節では、私たちはキリストに結ばれて一つの体を形作っている、そして各自は互いに部分なのですと、このように語った後で、私たちは与えられた恵みによってそれぞれ異なった賜物を持っています。ですから預言の賜物を受けていれば、まあ、神様の御言葉を語るという、そういう、まあ、説教者の賜物をいただいていれば、信仰に応じて預言し、7節、また教える人、教会学校やあるいは幼稚園や家庭集会などさまざまなところで聖書を解き明かす、そうした教える人は教えに、また進める人、これは人を慰め励まし希望を与える牧会者のことだと思いますが、進める人は進めに精を出しなさい、施しをする人、教会の宣教にのために献金をする人は惜しまずに施し、また指導する人、教会の奉仕者たちを整えつなげる、そういう指導者は熱心に指導し、慈善を行う人、まあ、教会の外で助けを必要としている人々を支援する、そういう慈善を行う人は心よく行いなさいと まあ、全てのキリスト者はこのように死に仕える霊の賜物を与えられています。ここには出てきていませんけれども、祈るという、それもまた死に仕える大事な働きであります。祈りはたとえ病床にあってもできるところの奉仕であります。また本当に教会の働きのためにと同時に世界の宣教のために覚えて祈るということ、祈りこそ教会の働きを生き生きと生かす原動力であります。また私は祈りと同時に何もしていないようだけれども、本当に御言葉を聞く人々、そういう奉仕もあるんじゃないかと思うんですね。ただこうアクティングだけじゃなくてビーイングといいますか、そこに存在して、そこに御言葉を聞く人がいるということも教会にとってなくてならない死に仕える働きですね。マルタとマリアのことをイエス様はおっしゃって、マリアはなくてならない働きをしてるんだとイエス様はおっしゃった通りであります。どんなに小さな、また目立たない奉仕でありましても、主に仕える働きであります。そういう意味でパウロはコリント第一の手紙の12章22節で、体の中で体よりも弱く見える部分がかえって必要なんですと言っています。またこの12章、ローマの信徒に頼むの12章の3節のところでは、私たちは与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、自分の働きを過大に評価してはなりません。つまり私たちは自分の働きだけでなくて、本当にいろんな働きがあるということを認めるということ、何もしていない、ただそこにいてくださる、その働きも大事な働きなのだと本当に受け入れる、そういう姿勢が求められていると思うのです。そういう意味で私たちは神様から与えられているさまざまな賜物、その奉仕をもって主イエスキリストに仕える教会の業につながっていたいと思うのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛して御子イエスキリストをこの世に使わせてくださいました。そして御子イエスキリストの福音の宣教と、またその技を通してあなたの豊かな愛の御業を表してくださいました。今あなたは私たち一人一人を召し、主イエスキリストの体である教会の一員としてあなたの御業に参与するものとしてくださっています。どうぞ主イエスキリストの働きを私たちが続けていくために、私たち一人一人の賜物をあなたが豊かに与えてくださって、互いにその互いにその働きを認め合いながら、あなたの御業に励むものとしてください。どうぞ御教会の宣教の技を豊かに祝福してくださいますように。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌652番、ナルドの壺、お差し障りのない方はご起立ください。